コモコパレード。
もうね、食えませんよ
急にどうしたんですか。そんな、
もうライターイラストレーターやって、うん、漫画家やってもも
うだって今ライターそうですよね、イラストレーター漫画家
全部で3万円で月9万円ぐらいです
よ嘘でしょ、もうさらっと嘘ついてます、
ね、そっからもういろいろ引かれて
だからずっと嘘ついてますけど
年間100万円いかないですよ
そんなそんな人がそんな人がこんなところでのんきにこんなことしてます
いやそれは別にのんきでしてる人もいるけど、
あまあね、そっかいるか
いやまあだからね、はい、そのライターって食えないとかいう人が多くて、
うん、うんうんうん、うん、多そう。
なんか知り合いが、
はい、
なんかそのまあライター辞めて、
あ辞めて、
それはスパでそれ特集でなんか10年後亡くなる仕事みたいな、5年後かな、
あライター業が、
うん、そうで、あの大坪健太って人、そのイベント業のロフトプラスワンのイベントやる人みたいになって、
うんうんうんうん、
いやそれは全然いいんだけど、
はい、
そのライターも食えないって言われてて、
うんうん、その
まあなかなか難しい、その一業界に一人しか食えないみたいなこと、
うーん
でなるほどねって思ったけど、そもそも一人しかいないことをやってることが分からない俺しかいねえな、
まあ確かにね、村田さんの書いてるライター記事って村田ラム以外があんまやってるジャンルないですもんね。
ただ別に一個だけ専門でやる必要ないんで、
うんうんうん、
別に樹海もやればいいし、ゴミ屋敷もやって、うん、特殊清掃もやって、
はい、
とかでいいと思うんだけど、
うんうんうん、
だから全然別にそうあんまり食えると思うけどなと思う
ってね。逆に言うと多分食えないって言ってる人はあれなんですかね、みんながやってるようなネタのとこに行ってそこで競争して負けてって食えないってことなんですか
ね。いやっていうかね、やっぱお金をもらうところが、うん、そのなんかそのすげえ安いとこあるじゃん、ブラックみたいなさ、
うんうんうんうん、
なんか1文字1円いかないのがさ、
うんうんうんうん、
4000ワード書いて、うん、2000円ぐらいしかもらえないみたいなのがあるじゃん、実際、うん、
ありますね、はい、
そういうところを媒体にしてるから食えないみたいなのがあって、
はい、
でそれはさ相談受けるのよ、
うん、
ただ俺はそのそういう時代じゃないから、
うんうん、
そのウェブ時代に苦労してないから、
うんうんうん、
這い上がり方知らないんだよね。
その時代にゼロからライターとして始めた人の這い上がり方が分かんない
ってこと、ね、分かんない。
そりゃそうですよね。そうそうそう、もっと前からやってますからね。
そうそう、
うん、
でもそれは俺が偉いとかなんとかじゃなくて、うん、その年代的に知らないっていうのがあって、
うんうんうんうん、
だからただそのそっから始めてもいいけど、その多分ね、俺ら世代の人ってどうしても自分たち世代のことをさ、オーソドックスとして考えたがるから、
まあそれはあるでしょうね、はい、
雑誌やるのがいいんだよ、
うんうん、
ウェブなんてクソだよって、まあ、今はさすがにクソだよとは言わないかもしれないけど、
うんうんうん、
雑誌でこう連載持って何々して単行本出してやるのがいいんだよとか言うかもしれないけど、うんうんうん、もうそんな時代でもないからさ。
そうですね、今の現代の今ゼロからライター始めて食っていけるライターになるっていう道筋っていうのはあんまピンとこないですけど、なんか分かんないですよね。
いや分かるよ、
あ分かりはするけど村田さんはやってないからってことなんですね。
いやっていうかさ、やっぱさ、うん、今俺がこの時代に18歳やったらって考えるじゃん、やっぱ、
はいはいはい、
ただやっぱりそのもちろんそのどっかで一文字一円で書いたりしてもいいし、うん、何度か学校行ってもいいんだけど、うん、でもやっぱりその時代的にどっかからお金をもらうっていうシステムから脱却するのを目指すよね。
ああ、もう自分だけで生み出すというか稼ぐというか。
そうそうそう。
うんうん、
その YouTube にしろノートにしろ、うん、何ていうの、うん、いろんな方法はあるけど。
そうですね、そうですね。
とにかく原稿料以外で月10万円稼げるようになったらめっちゃ楽じゃん。
うんうん、
最悪食えるじゃん。
そうですね、そうですね。
そういうのを多分俺が多分10代だったら目指してるよね。
うんうんうん、
うん、その方が 健全だし楽しい人も思うしね。
なんかでもそれがまあうまくいかない人がわらわら行って村田さん相談に来たりするっていう状態なんですよね、きっと。
よく言われるのが、
ええ、
俺の言い分とか、俺がまあよくライターの話をするときにね、
はい、
こうした方がいいですよみたいなのを説明するときがあるんだけど、ええ、まあごくまれに、
はい、
才能ある人しか食えないじゃないかって言われるんだよね。その
うーん、
才能ある人に向けてだな、それはって、
うんうんうん、
そりゃそうだって、うんうん、
それはもう何の仕事でもそんな感じしますけどね。
いや、よりそうかもしれない。その、うん、下っ端の大工ならそこそこでもなれる可能性はあるのかもしれない。知らないよ、うん、大工の業界わかんない
けど、わかんないけど、才能よりもまあマニュアルとか覚えたらなれるかもってことですね。
確かにタクシーの運転手になる、なるよりはハードル高い気がするよ。
うんうんうんうん、
うん、けどそう、俺才能ないけどなライターになろうって思うんだっていうのがあって、
それはもうわけわからんですよね。
うん、
だって才能、ライターの才能あると思うからライターになりたいんじゃないのっていう、確かにシンプルに思っちゃいますよね。
いや、だから本人才能なくても俺は才能あるって信じててやってる人は理解できるのよ。
うんうんうん、
なれないかもしれないけど、
うんうんうん、
俺才能ない、才能ないけどライターで食っていこうって、なめんなこの野郎。
まあそうですよね、それ単純に俺野球の才能ないけどプロ野球選手でなろうと思うんですけどどうしたらいいですかって一郎に聞いてるみたいな世界ですよね。
定期的にそういう人に怒られるな。そのフリーランスの本書いてるじゃない、
はい、
どういう経済で連絡して、
はいはい、
とか、まあ、広志さんとかインタビューした時に、うんうんうん、の広志です、広志です、広志です、広志さんね、
はい、
あの笑い芸人の広志さんとかインタビューした時に、まあ、なんか友達のサラリーマンとかが、
はい、
その YouTube とかを始めて、
うん、
例えば月1万円でも2万円でも儲けたら、
うんうん、
それはいいことじゃない
って、うんうん、
そのし、その会社じゃないところで自分でやったことがお金になるっていう経験を踏んでもらえるといいと思うっていう話をしてて、うん、
いい話
ですね。いい話だと思うけど、う
ん、思いますね。
詐欺師が
なる
で、できねえんだよそんなのはみたいなの言っててさ、でそれそんなことはない
ないですよね、うん、そんなことができる時代になってますからね。
特に YouTube に関して言うと、うん、まあ、ほぼほぼお金かかんないんで。
そうですね、確かに確かに、うん、
別にスマートフォン1台でできるん
で、できますからね、うん、
そうだから全然毎日多分やってたら、なんか1年やってたらよっぽど変な人じゃない限りは、
うんうんうん、
1000人ぐらい行くよ、
うんうんうんうん、
あの家で自撮りで喋り続けてる人とかは結構いるんだけど、うん、それはなかなか伸びないけど、うん、
確かにね、
そうそう、毎日心霊スポット行こうとか、
はいはいはい、
毎日観光スポットでも行こう
とか、ね、それこそ毎日バイクでどっか行くとかでもね、いいし、
高いビルに登りますとか、
うんうんうん、
やってたら多分行くと思うんだよね、
うん、
でたまになんか YouTube の都合でバズったりしてお金がもらえたりすることある
ん
だ
よね、うんうんうん、
結局それで食うってなると月20万ってなると240万、だから再生数でいうと2000万回以上とかなるとやっぱ難しいなってなってくるけど、
う
ん
うん、そうですね、でまあまあまあ言ってることはすごくわかりますね、
うん、でもまあなかなかその才能もないやる気もない力もないけど食えるようになる方法ありませんかって言われると分からんなってなるね。
まあなりますよね、うん、正直まあそんなにあんま言うことでもないですけど、まあ、村さんちの僕にしろなんだかんだも才能ありきでお金もらってる職業ついてるじゃないですか、
うん、まあ、最低限もそうだよね。
そうですよね、だから全くないって言われちゃうと困りますよね、そのとてつもない。
やっぱなんかライターって舐められるんだなってのがまず
あって、あ、なるほどなるほどなるほど、
漫画家に対してはあんま思わないんだよね。
まあ、才能ありきの職業だって漫画家は思われてる
もあるし、努力とか、うん、その実際一目瞭然っていうかさ、
はいはいはい、
書けるようになるまでのハードルが高い
と。なるほどなるほど、漫画っていうパッケージを作るまでのハードルってことですね、
うん、
うんうん、
ライターっていきなり初めて2ヶ月ですげえのになる可能性あるけど、漫画ちょっと厳しいんだよな、
うん、
やっぱりちょっと、
うんうんうん、
小回りとか何々とか、うんうん、
演出とかね、いろいろ特殊な技術がもしかしたらいるのかなって見えます、
ね、で漫画のはやっぱいるよね、
うんうん、
ライターよりは。ライターはまあいきなりいけちゃう人もいるけど、
うんうん、
まあだからでもまあキーボード打って稼げんでしょぐらいの方に思ってるなら、
うん、
他の仕事の方は向いてるけどなと思うけどな。
なんかこうライターの仕事に当てはまるのか分かんないですけど、僕の友人に読売新聞の記者のやつがいるんですけど、うん、そいつがまあ記者辞めてから、うん、ノートで自分の書きたい記事、まあ、読売新聞にいた時はまあそのいる事業部の記事しか書けないんで、うん、好きなこと書いてて、結局1年か2年ぐらいかかってようやく稼げるようになったってレベルなんですよ。だから10年以上読売新聞の記者として文章を書くプロではあったんですけど、個人として稼げるようになるには1年以上かかってたりするんですよね。
そりゃそうじゃない
、うん、だからなんかやっぱりその多分そいつは全く文章を書く才能がないわけでもないでしょうし、ノウハウを持ってたとしても、うん、まあ、それでもいきなりバズ、まあ、いきなりバズる人もいるかもしれないけど、結構時間かかる作業だったりするんで、なんかやっぱりそのお客さんの掴み方とか、どうしたらお金払って読んでもらえるんだみたいなところにたどり着くのに結構時間かかりますよね。
もっと言えばさ、好きなことやってさ、
うん、
稼ぎたいじゃない
。うんうん、そうですね。
だからノーマッチさんはさ、チンチン切るためにさ、
うん、
稼ぎたかったから、
うんうん、
そこら辺の話をしたけどさ、
うんうんうん、
美容室を稼ぐためにチンチン切るわけにいかないじゃない。
うんうん、そうですね。
そうだからよく考えてその自分がやりたいことと稼げることとかを調整していくし、だから藤倉さんみたいにあんま稼ぎたくないなら、
うん、
そういう風にチューニングするわけじゃない。でも月20万欲しいみたいなチューニングをするわけ
じゃない、うんうん、そうですね、
うん、だからなんかあんま文章に関して、でもまあ文章を書けるのはまあ、まあ、18、19ぐらいのことに言われる子だったと思うけど、大体そういうの言ってくるの30過ぎてからな。
あ、そうなんですね。僕もうちょっと20代の若者とかの意見の話だと思ってイメージしました。あ、割ともう年齢いった人から言われちゃうんですね。
いや、まあ、やっぱ若い子はみんなもうちょっと素直というか、
うんうんうん、
才能があるかないかも分かってないしな、
うんうん、ただ村田さんみたいなことやってみたいっていうので好奇心で聞いてくるみたいな感じなんでしょうね。
まあさ、正直さ、
うん、
35過ぎたさ、おっさんとか面倒見ないじゃん、
う
ん、
そりゃそうですね、嫌ですね、
うん、
僕が見ろって言われたらもうお断りですね、
うん
うん、
だからよく酷なこと言うよね、働き口がないんですみたいなさ、引きこもりの40歳
の、うんうんうん、
いや嫌でしょ
それは若
い出して雇わないでしょって思うよね。
思う、そりゃ思うよそりゃそうよ。だからもうそうしたらもうね、セーフティーネットがあるからそこしかないよね。
まあなんかもっと残酷なのはあるけど
めちゃめちゃ笑っちゃったけど、
日本がもし日本がロシアなら
ててててんっつって、うん、
そう
ロシアになるスイッチっていうのを押して
そういう対話できると思うよ、
うん、
最前線で戦う、
最前線で戦うね
ただまあいや別になんかそういう人たちがどうだっていいんだけどさ、
うん、
そのライターとして稼ぎたいとか食いたいとか言ってる
から、うん、それちなみにその30いくつの人のなんていうんですかね、うん、真剣度はバチバチ真剣なんですか。
いや分かんない、そこら辺はもう本当に文句言ってくるだけだからさ。
なるほどね、
うん、いやでもまあ賭けとしか言わないとこあるね。
それはもう
相談をされて、
もうそれはそう、漫画もそうだけど、そう書けとしか言わないはもう大正解だ、それしか言えないもん。
いや書いてもうまくいかない可能性はいっぱいあるけどね、
うんうんうん、ただ書かないとうまくいく可能性ももうないまま進んでいくからね、時間だけ過ぎていくもんね。
いや書かないとだね。いや別に取材をしてもいいよ、
うん、
だったらそのでもまあ何せよこうパッケージを作っていくって大事で、
そうですね、それは本当そうだと思います。
もうそれは別にプロに なれるんだったらなっちゃってもいいんだけど、
うんうん、
そのどんな形でもいいからアウトプットしていけるような、大事よね。
結構そのアウトプットとか今おっしゃったようにまさにパッケージするっていう作業をしたことがないのに、
うん、
なりたいとかどうしたらいいですかって、そのなパッケージしてみたけどうまくいかないだったらまだアドバイスがあったりするじゃないですか。パッケージしたものがあるわけだから、うん、ないのに言う人って結構いますよね。でもね実際ね、
うん、いるよ。
それ漫画業界にもかなりいると思うんですけど、はい。
まあよくなんか鳥美樹さんだったかなと、あ、鳥美樹さんじゃないな、結城まさみさんが言ってた
方
かな。だから自分の中にすげえ大きなスペースオペラみたいな、
うん、
スター・ウォーズみたいなのがあって。
うん
で、
うんうん
うんうん、なんかでも書いてみたらまあ大体20ページぐらい収まるかなって言ってて、あ、実際はそうなんだよね。
おっしゃることはすごくわかりますね。
うん、
すごいよ
くライターとかだとなんか何でも書いてみたらいいんじゃないと思うけどな、うん、なんか何でも、いや何でもできるからさ、特にさライターなんてさ、
はいはいはい、
そのなんかシリアルキラーじゃないけどさ、そのシリアルみたいなのが大事で、
うんうんうん、
かそってる遊園地行ってみたみたいなにして、
うん、
まあ、そこにある西武遊園地行って、はい、あそこ行ってここ行ってみたいなあるじゃん、日本にはさ、
うん、
20個ぐらいあるから
さ、そりゃね、
配送行ってみたとかさ、
はい、
そういうシリーズをやって連続してアウトプットしていくと、
うん、
お客さんもつきやすいし、うん、って思うからなんか。暇だったらやりたいこといっぱいあるから、
うん、
暇ならやればいいじゃんと思うんだけど、
はいはいはいはい、
うん、
そうですね。ナンバリングっていうのも確かになんか結構分かりやすいアドバイスな気がしますけどね、聞いてる分に。
うん、やっぱりまあ現地に行くのがライターのいいとこかなと思うけどね。
それこそなんか足使わないような人が増えてきてるってことですか？
いや、そんなことはないと思うよ。なんか YouTuber とかが多いから、うん、もうむしろライターなんて泥臭くてやってらんねえと思うかもよ。
なるほどなるほど、そっか、うん、その場に行ってその日のうちに撮っちゃってとか取材。
いや、もう配信できるもん、
うん、そうですよね。確かにちょっとライターに今までだったらなってたような方が YouTuber になってるケースって結構ありそうですよね。
まあ俺も YouTuber になってるかもね、マジで。
今10代になったら、
うんうん、
それはなんかありそうですね。
文章は書けるから書いてるけど、でも分かんないね。今だったら分かんない。出版社なんか通すかバカって言ってるかも。
そんな10代のだった
の、ね、俺が今若かったら、そんなそういうところから金はもらわない主義でみたいなことを言ってそうな気がするな。
まあまあ、確かに確かに。その辺がありますよね。今ってほんと YouTube とかね、その TikTok とか何でも Twitch とかでもそうですけど。やっぱ配信っていうのが強いですね、やりたいことやる人にとってはね。
まあ配信もじゃあだからやっぱりやってったらいいと思うし、うん、とかなんかライターやりたいんです、でも何々がなくてとか言ってる人ってやっぱやりたくないんだろうなと思って、逃げを打つことでこう
のらりくらりと
すげえ浪人してたりすることがと一緒でしたろ、10年とかの、
うんうんうん、
そのモラトリアム期間を延ばしていくというかさ、
うんうんうんうん、
そう何もしないで居住む期間を延ばしていくんだけど、
うんうん、
なんかそれが本当にあのね、スリーナインのプロフェッショナルの星みたいに永遠に続くんならいいんだけどさ、
はい、
あそこに行きたいと思うようになったら終わりだぜ。
わかる。
スリーナインのプロフェッショナルの星ってのがあって、うん、そこはもうあの体をアンドロイドという機械化した人間が永遠漫画描き続けたり、うん、永遠地獄を作ってるというなんか天国のような地獄のような
分かる、
何万兆も作ってたりとか。
あそこ目指してたら終わりっていうの
は、あれでもむしろさ、あれはなんか意外と地球から近い星だったけど、
うん、
あれは多分豊島区の話だよ。多分ね、
豊島区の話、あれ
あれ多分トキワ荘あたりの話をしてると思うよ。
なるほど、
永遠
を間を かき続けて、そっか、地獄のような天国のような、
もう地獄のような天国のような、
うん、
でも多分ねライターとか漫画家やりたい人ってあの星行きたい人が多いんだよね。
なるほど、
うん、
うん、
なんかさ、やっぱエイトさんが売れたじゃん、
はい、
バーンって、
はい、そうですね、鈴木エイト氏は
今お忙しい、まあ、これが放映されてる時にはもうお亡くなりになってもうあれ。
いや、これこの予言当たらないでくれ。
ただそのさ、エイトさんが羨ましいっていう人は今さ当然いっぱい出てきたんだけど、
え、うらや、あ、そう、まあでも出るか
とか、
羨ましいね。
メイトさんや藤倉さんが無名だった頃みたいな失礼な言い方する人とかも出てきたんだけど、うん、ただなんか、なんか売れたくてもやってないし、
うん、そうですね、そうそうそう、お二人ともそうですよね、
うん、でなんかそこまで俺もそのそうではないけど、ただまあなんかそういう続けていくことって大事よね。
まあそうですね、続けていくからこそその他の人にはついぞ許さないほどのものが出来上がってくるわけですもんね。
うん、だからやっぱりやっぱ急に真似したりとかもいいんだけど、
うんうん、
やっぱそれだといつまでたってもダメだよねって、追随になるよね。
わかります、まあ、漫画も結局最初は真似で入ってもいいけど結局自分のものになってこないと、
うん、そう。でもやっぱり最初は真似で入ったらダメってわけじゃないんだよ、うん、全然。それでさ、
だなかなか真似でずっと行くっていうのは厳しいかなと思っちゃいますからね。
あ、でもやっぱり工夫していくからさ。ただこういう話をしてると結局売れた人の話だってなって、
うん、
で売れた人同士のつながりになるって言われるんだけど、そりゃそうやねん
シンプルにね。
いや、そりゃさ、うん、シンプルにさ、東洋経済で連載しててさ、
うん、
ふんわり失敗したところに行けねえだろ。だから絶対売れて大失敗とかもあるよ
もちろんね。
一回も売れてない、なんとなくダメになった人とかさ。
まあ確かにね、それはそうですよね。
読まねえだろうただあの、あんまり売れずに死んじゃったポエムさんって漫画家さんのやつをルポにしたらめっちゃバズったけどね。
うん、なるほどね。
でもそう、その荒木さんのジョジョの一部の頃アシスタントやってたことが誇りで、
うん、
キャバクラでジョジョの一部のって言ってキャバ嬢にポカンとされるって
なんだろう、いい話ですね
そうだからもしプロにいた時もあって、一回トイレで手塚さんに話しかけられたっていうのは、
うん、僕も10代の頃ね、もしプロにいたことある人、
うん、
でそのお会いした時もお互いアシスタントとして会ってるんですよ。
ポエムさんじゃない？
ポエムさん、いや、とは名乗ってなかったんで違う名字でした。
ポエムさんとは名乗らないんじゃない？
そうかな。でもまあまあまあ、
吠える夢とか言ってポエムさん
その時はまあまあ とある名字の人だったんですけど、うん、あの森田真一さんによく似た人でしたけど、
うん、
その人とかがね、なんかすごいその虫プロ時代の過酷だった頃の話をすごい誇らしげにやっぱ語るんですよ、
うん、
あのトイレで血を吐かない程度のじゃまだまだ書けるみたいなのとか、なんかトイレで血を吐いて漫画が一人前みたいなのとか、
うん、
なんかこう
アシスタントやろ、
うん、そう、その方がアシスタントなんですよ。その方が手塚治虫だったら僕も、うん、なるほど、うん、そうかって思うんですけど、お互いとある戦前とこでお互い机横並びでアシスタントしてるんで、
なんか先生より偉そうに喋るよな。
そういう人いますよね。アシスタントっていますね。
鳥肌みのるさんも、鳥肌みのるさんより鳥巻の方が偉そうだったし
僕でもなんか
板垣さんも、板垣さんよりも鳥巻の方が偉そうだし。
ああ、それあるあるなのかもしれないですけどね。
まあ、何でも言ってくスタイルのラジオなんでなぜなら誰も聞いてない
からね。誰も聞いてないから僕ら二人が楽しくお酒を飲んで喋ってるだけなんだから、これは誰も聞いてませんけど。僕でもその人が言ってたのですごい覚えてるのが、なんとなく僕その人が当時40か50ぐらいだったんですよ。僕18区だったんで、
うん、それはポエムさんじゃないな、
うん、でなんと
上だな。
そう、なんとかまあコミュニケーションを取ろうということで、うん、なんか覚えてるのが飯の時に、そういえばなんかこう注目してる漫画家とか最近好きな漫画家とかいるんですかって、そんなんか寺澤武一君と知り合いみたいなぐらいの、
わあ、だいぶ上だね。
上の人なんですよ。で聞いたら、なんかその最近はもうあんま漫画読まなくなったって言ってて、
嫉妬しちゃうからね。
うん答えを言っちゃダメまあまあそれは、いやいや、それは答えじゃないですけど、で最後に読んだのが、あの出てきた新人の声で、その子は多分売れると思ったっていうのが車田正美先生でした、
ね、にしても古すぎるやろ
あの子は伸びると思いましたって言って、僕の勘って当たるんですよって言ってました、
ね、死んでんのか死んでる年だな。でもも
う死んでるかもしれないですね。
80歳ぐらいか。
そう
80歳
ですね。80いってるかぐらいじゃないですか。もう
まだまさみだと俺が中学校の時にすでにセイントセイヤだからな。
やっぱりだから18歳の北上少年はもう新人の車田正美のデビュー作をその人が読んだのが最後に漫画読んだ時だって言われた時にもうその後続ける言葉を失いましたよね。はぁーっつって。
いやだからだってドクタースランプ読んでない
の。読んでない読んでない。知らないんですよ。車田正美くんっていう子が伸びると思いましたって言って。
輪郭系が最後なんやろ。
で輪郭も読んでないんですよね。車田正美くんのデビュー作を読んでるんで。
それ俺も知らんわ。なんだか
その子は絵が上手で伸びると思いましたっていうのが最後に漫画を読んだ時
な
ん
ですよ。70年代ぐらいの話かよ。
でも僕もそれでもうびっくりしちゃってもう何にも話すことなくなりましたね。
まあでもまあ正直読むと、
うん、
そうやっぱ自分が上でありたいからな、
うん、読まなくなるんでしょうね。
やっぱ自分が上でありたいっていうのは難しいよね、
うん、
こう別になんか負けたと思う必要もないけどな。
なんかだからやっぱりその漫画家の人と飲むとみんな最新の漫画だったり売れたら漫画とかアニメとかやっぱみんな見てるんですよ。アシスタントの人と飲む機会もあるんですけど、週刊ジャンプサンデーマガジンのアシスタントの方ってやっぱ最新のやつはあんま読んでないんだよねっていう方やっぱ多いんですよね。なんか統計的な感じで。
それはさ自分が漫画書かないといけないとかさ、本来漫画家になるためアシスタントしてるんだみたいなことをさ思い出すからじゃないの。
まあそうでしょうね。
こんなこと言ったらもう空気読めないやつにアスペルガー
って言われる。いやどうでしょう。でもまあそうかもしれません。
誰かの真似するね。
はい。
それってあなたがもともと漫画家になりたくてアシスタント始めたのにいつの間にかアシスタントをすることをがメインになってそのアシスタントが誇りだっていうのをそこに誇りを持っていったから
ひろゆき大好きになってるじゃないですか。もうしばらく会わないうちひろゆき大好きになってるじゃないですか。もう
よくわかったね。
なんでそんなポイントつかむの上手くなっちゃってるんですかこれ。
ですよね。結局でも本当は漫画がわからないんじゃなくてその若い人の漫画家を分かってしまうと自分のこうプライドが傷ついてしまうから読まないわけですよね。
相当上手くなってる。テンポとかがそれだもん。話のテンポがそれなんだもん。
でも誰だもん。だって古畑だもん。
古畑よりもうちょっと早口ですけどね、ひろゆきさんはね。
でもスタートはそうじゃない、あなたが漫画を読まないのは。
そうですね、古畑もちょっと小バカにして入ってきますもんね。
漫画がつまらないんじゃなくてむしろ面白いから読まないじゃないでしょうか。
もう答えは分かってるのに聞くスタイルですよね。
あなた若い人が自分より若い人が書いた漫画を読むとやっぱり嫉妬してしまうからその傷つきたくないから読んでないんじゃないでしょうか。
そっか、古畑のモノマネがもともとラムさん得意だったから。
得意じゃないよ、古畑なんかやったことないよ。
いやいや、よくやってたじゃないですか昔。好きじゃないですか
古畑。ひろゆきもなんかそういうやつでしょ。
確かに確かに。本当だ、西村忍三郎なんだ。
与えられたことをせいにして、
うんうん、
あなたは
そうですよ、ね、
漫画を読むと本来自分がやりたかったことを、うん、若い人がやっている、
うん
ことを思い出してしまって傷つくから。いや本当そうでしょ。
本当にそうだと思うけど。
めっちゃ傷つくんでしょこれ。
でも、ね、いやでもなんか今は本当言われて気づいた。確かにアシスタントの人らそう漫画なんてしないわ。
いやだってアシスタントなんてさ一番わけわかんない仕事じゃん。いやじゃあマジで。
まあまあね。
いやここ引かないよ。だってお前小学校の時のお前にじゃあ。アシスタントやりたかった一種アシスタントですって言ったら絶望やで、
うん、
でもあこういうちゃんとした作品にずっと関わっていられて俺はある意味作者の一部だなんて思おうとして納得しようとしてるだけだろって、
うん、正解。
いやだから北上くんもだってワンピースのアシスタントとかやってんじゃん、うん、ってことはさ北上くんの描いた絵をさすげえ人数見てるじゃん、
うん、
じゃあそれを誇りに一種送っていける
無理だね。
でしょ。だからさ関係ないだろ。
俺はその今のそんなに
山ちゃんふにも関係
ないから関係ないから二人で楽しくなっちゃって
る。いやいやさそれで生きていける人もいるかもしれないけどさ、まあね、
僕は今のその何十万人か知らないけど僕の漫画を読んでおもろいって言ってくれてる人のために頑張って書いてるからね。
いやそれが別にそんな多くなくても、うん、そうそうそう、別に100人でも1000人でも別にそれで、うん、そっちの方がいいし、
そうそうそうそう、
そうだよ、思い出しちゃう、何の話しようとしたか、けどもう時間がないからやめる